科学の扉プレゼンツアストロラジオ、皆さんこんにちは、土屋ゆこです。今年の夏は東京では暑い日と涼しい日を繰り返しているような感じで、ここ数年の夏よりはね、随分と過ごしやすいような気がします。ただ暑い日と涼しい日の気温の差が激しく、体調を崩している方も多いようですね。エアコンの効いた部屋に入った時や、雨が降って気温が下がった夜に寝る時など、本当に気をつけて何か一枚体に羽織るようにしましょうね。もちろんまだまだ暑い日も多いでしょうから、熱中症対策もお忘れずに。残暑の9月を快適に過ごしましょうね。さて、9月といえば中秋の名月の話あたりが定番ですが、今回は普段あまり取り上げない話題にしようと思います。その話題とはデマ。なんとこの秋にとある小天体が地球に衝突するかもしれないなんていうデマがインターネット上の一部で取り沙汰されました。この天体そのものは実在していて、その名をヘレーニン彗星と言います。ただ現在の軌道計算では地球最接近は10月16日、その距離はおよそ3600万キロメートルとのこと。地球と月の距離がだいたい38万キロメートルですから、どれだけ遠いかが分かりますよね。これくらい地球に接近する彗星は年に数個あるそうですが、なぜかこのエレーニン彗星、強烈なデマまで引き連れてやってきました。ホワイトハウスが地球衝突の危険を発表したとか、 NASA が事実を隠しているとか、ひどいものになると東日本大震災が太陽、地球、エレーニン彗星の直列で引き起こされたとか、そんな彗星で地震が起こるならね、特に地球はバラバラですよね。困ったものですね。このエレーニン彗星の他にもきちんと調べればわかるようなデマがネットでは数多く流れています。少しでもおかしいなと感じたら、まずは自分で調べてみましょう。そして宇宙は日々ニュースにあふれています。意外に知らなかったことがたくさん見つかったりして、調べ物も結構楽しいものですよ。さて、シーズン狭間のスペシャルインタビュー企画、前回に引き続いてハヤブサバクトゥージーアースの監督高坂弘光さんへのインタビュー後半をお届けします。前回はハヤブサバックトゥージーアースを中心としたこれまでのお話が中心でしたが、今回はいよいよこれからのお話。そうです、現在制作進行中の次回作のことへと話題が移ります。果たしてどこまでお話が伺えるのでしょうか。それではどうぞ。
それではちょっと、後半の方ということでね、今まではそのハヤブサバックトゥージャース、栄光の歴史とでも言いますかね、素晴らしいことで、あったんですけれども、現在次回作に、はい、取り組んでいらっしゃると、はい、いうことで、ちょこちょこ、JPA のね、ああいう大会やなんかではプレゼンテーションをされてるんですけれども、はい、一般の方はまだあんまりそういう概要はお聞きになったって他人がないのかな。
そうですね。そう
ですね。で、じゃあまずその監督から概要の方だけ。
はい。はい。はやぶさの時とテーマは変わってなくて、宇宙の中の私たち、命を持っているものとして宇宙の中の私たちというところは全く変わってなくて、で今度は糸川に行って戻ってくるんではなくて、人間が宇宙の中で、星が生まれて地球が生まれて、そこで命が生まれて、で進化していって自分たちになったっていう、その長い旅をですね、描くというふうに思います。
壮大です。
壮大です。だからあらゆるこう人間の科学分野っていうものを横断してというか、全部入ってくるので、 常に大変 でしかもやっぱりそれだけ描くとなるとすごく長い尺になってしまうので、
はい、
今考えているのは2部作として考えています。
はい、
はい、一部は、まあ、地球ができて現象的な命が生まれると、はい、で2部はそこでその命が進化していって私たち人間になってっていうところを描くことになって、で現在はその一部を、
はい、
作り始めています。
はい
はい、構成シナリオも一通りできていてですね、コンテも、まあ、とりあえず一通りできつつありまして、
はい、
で実は9月に東京国際科学映像祭があるんですけども、はい、そこでその一部をデモ映像として、
あ、そうですか、
はい、発表します。
はあ、
でそのための実際の映像作りもスタートしています。
あ、そうですか。
はいはい、そのぐらいの尺になるかわからないんですけども、その世界観みたいなものがわかるような絵をですね、お見せできると思います。
あ、そうですか。
はい、
国際科学映像祭でしたっけね。
はい、
あれは一般の方も見られるはずなんで、はい、興味のある方はぜひ、はい、ググっていただきたいなと思います。
題名を今言ってないですよね。
題名言ってない、はい、
エターナルリターンという、
はい、
永遠の回帰という、宇宙は同じようなことをこう、まあ、繰り返しながら、
ええ、
まあ、少しずつこうより複雑なものを作り上げていってるっていうような、まあ、そんな意味っていうかですね、ええ、でその先に僕らの命があってっていう、そうですね。
なるほど。じゃあもうね、いろいろね、その今お聞きしたテーマだと、その表現しなきゃいけないことがすごく多岐にわたる、その宇宙のことだけではなくて、
はいはい、
その地球上の生命、あらゆることがテーマになるわけですよね。
はいはいはい、
それはじゃあもう取材とかそういうの大変だったんじゃない
ですか。そうですね。監修の方も、例えば天文だったら天文、地球物理学だったら地球物理とか、
はい、
あと原子分子の世界とかっていうのが描くので、
はい、
素粒子の学とか、
ね、
あとその命が関わってくるので生物分子学であるとか、もう多岐にわたってるんですよ。でも僕がやりたいのはその科学を描くことではなくて、まあ、早くその時と同じように、
はい、
科学と人間の気持ちが絡んでるというところを描きたいので、
はい、
あくまでもその科学を描くのは道具立てであって、
はい、
その裏側にその人の気持ちが通っている、作品にしようと思って今奮闘しています。
は
い、
なるほど。
海の苦しみというか、
あでもね、やっぱりその道具とはいえ道具立てが、ね、しっかりしてるかどうかっていうのが、はいはい、やっぱりね、科学映像の感じになることは非常に重要になってきます。はいはい、いろいろ取材に行かれたと思うんですけれども、
はい、
なんかこう印象に残った、ここは面白かったなみたいなところってどっかありましたか。
あのですね、まあ、それぞれの分野で最先端の研究をされている方に会うんですけれども、
はい、
いろいろこうお話をしていって、当然初めはその方の研究分野の話をするわけですけども、で話がこう煮詰まってきて最後の方に行くとですね、なぜ我々はここにいるんだ、我々はどこに行くのかみたいな、そういう話になるんですよ。それを知りたいがために私は研究してます、そういうふうにおっしゃる方がほとんど全員ですよね。だから、あ、それはまさに僕が書こうとしているテーマと同じなので、
はい、拍手拍手みたいな
そういう感じです。だからそこ不思議でした。
なるほど。
科学の最先端の研究されている方の心の奥底にはやっぱりそういう人間本来の自分は何者で、どこから来てどこに行こうとしているのかっていうのを、まあ、知りたいっていう根本的な気持ちがあるっていうのは感動的でした。
はい、なるほど。なんか、スペースガード協会の、はやぶさ1周年記念の時に、
はい、
ヨーチャンプラネタリウム春日さんが、はい、宗教の話をしてて、
はいはい、
日本教がとかっていう感じ、あれをね、僕はストリーミングの方で聞いていたんですけれども、はい、なんかそのテーマ的にすごく面白いなと思って、ね、で、まあ、昔はその科学も哲学も、そういう、うん、 人がどうあるかっていうその根源的なものを、やる学問っていうのはもう全部一つだったという、まあ、話を聞いたことがあります、やっぱりそういうところで何か通じるものがあるのかな、細分化してその、ね、片っぽは宗教みたいに、精神的なものの方に分野になったし、まあ、科学は物質的なものを追求するようになったのか、やっぱそれは分野は違えど、
そう思います。
同じところに
人間がやってることなので、やっぱりその根本的な思いというのは同じなんだと思いますね。ていうかそこに帰っていかないといけないんだと思いますね。
そうですか。なんかこう例えばなんか魚の話が面白かったとか、そういったあれは、
まあ、具体的にな
んかあります
か。現象的な生命がいかに生まれたかというところで、僕勉強不足だったんですけれども、ジャムステックの高井健さんにお会いした時に、その最新 の, その、まあ、論文というか、話を聞いて、そうやって生まれたのかっていうふうに納得しましたけどね、
あ、そうですか、勉強不足で
細胞膜っていうか、まあ、現象的な生命というか細胞膜に囲まれたそのバクテリアとかそういうものとして生まれたんですけども、細胞膜がいきなり海の中にできるわけがないと、そこってあんまりはっきり書かれたこう本は僕読んだことなかったんですけども、高井さんに聞いたら、そのチムニーというものが海底 の, あの温水の噴出のところにこうできますよね、煙突みたいな、その中にこう気泡のような 空洞がいっぱいできていた、それを鋳型として、そこにその膜ができていった。だからいきなりその細胞膜がポッとできるわけないので、もう無理なんじゃないかなと思ったんですけど、そういうものを鋳型としてそこの内側に膜ができて、でそのコロニーが壊れることによって、まあ壊れるじゃないですか、噴出してる、その気泡が壊れてポッと外に出てくる、それでその原始的な生命ができたんじゃないかっていうのが今はその最新の学術論文みたいですね。
へ
え、それならできそうだなっていう感じが、
なんかこう納得できますね、あ、ちなみに、ジャムステックっていうのはあの深海6000とかああいうのを
深海6500ですね、
あ、そうですか、そんな海の中で
深海6500も見せてもらいました。
あ、そうですか、
たまたまあの帰ってきていて、整備中で、だっと
そうですね、生命の根源が、それがまあ最新の、どんだけちょっとその僕が今ねちょろっと聞いたぐらいではその取材のね膨大な量とかあれは見えないんですけれども、まあそういうのも作られるんですね。
そうですね。あの先週は那須に僕は天文台があるんですけども、そこにあの実は1週間ぐらいこもってまして、そこであのシナリオとその絵コンテを、毎日こうしこしこ書いてました。なかなかあの会社に来るといろんな電話がかかってきたり、
そうですね、
妨害が入るので、そういうこと書いてました。まあ、ようやくなんとなく見えてきたっていう感じですね、もうちょっとだなっていう
感じです。はあ、そうですか。一応まあその2部のことも考えて、
もちろんそうです
、でもきっちり1部を、まあ、一つの話として
、1部だけ見ても当然成り立つようにしようと思ってます、
そうですか。やっぱりそのナスはまあその雑音が入らないという以外にも、環境的にも、
そうですね、その自然が周りにあるのでやっぱり都会の中でやってるのと違って、まあ、そういうシナリオを書くことにおいてはより何でしょうね、起きるものがあるというかですね、
なんかこうやっぱりビルの中とかっていうのはなんか何でしょうね、ノイジーですよね、
夜真っ暗です周り、
はい、
音全然しませんから、怖いぐらいです。
ちょうど台風が来たじゃないですか。
そうです、ね、そこでこうしんみり書くわけですね、そうするとやっぱり深く考えられるというか、やっぱり影響けますよね、力というか。
なるほど。
果たしてどうなるか でも僕らは本当基本的に、まあ、はやぶさ爆定でやったらもう2年、まあ、期間バージョンは1年前ですけれども、
はい、
作ったものなので、あの僕らが生きてる時、生きてるなって感じる時はやっぱり作品を作っている時なので、
はいはいはい、
そういう意味ではここ1年ぐらいちょっと死んでたっていう
感じです。まあね、いろいろこうありますからね、
まあ、他にやることはもちろんありましたけども、はい、でも本当今は苦しいですけど、はい、ああ生きてるなという感じがします。
からのなんかやっぱりクリエイターな、
走ってないと気が済まないんですよね。
あのそう、そんな高坂さんに、まあ、今そのいろいろ制作をされてると、で、まあ、当然出来上がって公開されると、でまたそれをこう、まあ、繰り返すわけですけれども、この例えばですね15年とか10年とかのスパンで、うん、その高坂さんやりたいこととか、なんかこう目指しているところみたいなのっていうのは何かお持ちですか？
その先ってことですか？
そうですね、まあ、ビジョンですよね。
僕はやりたい、今やりたいことに対してです、もう一直線に突っ走るタイプなので、はい、その次と言われると、
なるほど、
今やってることが一番やりたいことなので、
はい、
でやっぱりそういう、まあ、おそらくそういう大きな夢はあると思うんですけれども、目の前を一歩ステップを上がらないと見えてこないと思うんですよ ね、 なんかね、そういう最終的な到達点というのは、
はい、
明確には言えませんけど、はい、まあきっとそういう最終的に到達したいところっていうのはあるんですけれども、今とりあえず本当に今作ろうとしている作品をきちっと仕上げて皆さんに届けるというところを、はい、わけですね。
なるほど、
はい、
目の前のことに一生懸命と、
はい、
いうことですね。
はい、お暴言にはなんとなくありますけども、はい、言葉に出して言えるようなことではないかもしれません。まあ、でも何か言うとすると、
はい、
僕はあの、まあ、かなんか僕が作る作品って科学映像っていう思われる、小坂が作るのは科学映像作品じゃないかっていうふうに、なんかもう決まっちゃったみたいな感じがするんですけども、
なんかこう、まあ微妙にねジャンル分けみたいなのはあります、
ね、ありますけど、僕は結構そうではなくて、
はい、
あのファンタジーというか、
ええ、
あのそうじゃない映像も作りたいっていうのがあります。
はい、
はい、僕はあの子供の頃、アルプスの少女ハイジを見て、あのすごい感動してですね、幽霊騒動という回があったんですけども、ものすごく感動して将来この道に行くしかないと思ってこの道に入ったので、そういうヒューマンなドラマというのをですね、本当はやりたいんです。
そうですか。
はい、だから、まあ、今作っているエターナルリターン肉作ですけれども、もしそれが無事に完了することができたらですね、そういうものをやった
り。なるほど。
それはあります。
もしかしたら時事解釈はラブストーリーかもしれない。
かもしれない。そういうものをやりたいですね。はい、でも今は本当にあの宇宙と人間の関わりというのをやっぱりとことんやってみたいというのがあるので、まあ、はやぶさでそのきっかけを作って、
はい、
今度の作品ではそこと真正面からっていうところで、
まあ、頑張ってます。なるほど。やっぱりきっとその次回作がはやぶさのジャスを超えて
ここだけの話ですけど、ね、あの大変だと思いますね。はやぶさってやっぱり実際にはやぶさがいたので、
はい、
しかもはやぶさは実際に帰ってきたので、まあ、何の宣伝もいらないというか、たくさんの人見てもらえたんですけども、今度のって本当にそういうのは何もないので、その後押しが何もないので、それをやっぱりこう作品に仕上げて、でしかもちょっとたくさんの人に見てもらうというのは、はい、かなり大変だろうなというのが今実感しています。でもいいものを作ればいつかね。
やっぱりその僕らなんかからしてみれば、その道を開いてくれたというか、実践してくれた、プラネタリウム業界というところで、まあ、コンテンツを作る中にいても、それは何かちゃんといいものを作ってタイミングが合えば、映画にもなるさ、はい、なんか僕らがため張れるさと。 そういうのやっぱ実践してもらったっていうのは、まあ嬉しくもあり悔しくもありなったと思うんですけどやっぱそこは大きい。
そうですね、まずだからそういう思いがやっぱ、まあ、あったっていうことなんでしょうけども、まあ、本当にタイミングも良かったなと思いますね。いろんな要因がこう重ね合ってそういう結果が生まれたんでしょうね。僕はたまたまその時期にその場所にいたんでしょうね。
そうですね。
でも本当にあのものづくりってうまくいくときっていうのは、はい、自分で作ってる気がしないんですよね。
あれは何なんでしょうね。
自然にそう なるべくしてなるっていう感覚が出てきて、はいはい、で そうなったときに作ったものっていうのは時間が経ってもやっぱりブルビーなるし、はい、うまくいくんですよね、はい、それはきっとものづくりしてる方は僕は中できっと感じられてらっしゃると思うんですけど、はい、まさにハヤブサバクトリアスに関してはそういう感じでしたね、
うん、はい、いつもね、なんかこう自分が持てる素材とか技術とかこういろんなピースがあって、でそれが合わないからあっち削りこっち削りして苦労するんだけど、でもある時本当に市販のジグソーピースのパズルのピースのようにこうパパパパンとはまっていく瞬間っていうのは確かに思います。
人間の能力のすごいところにいろんなものを関連付けてこう、はい、まとめる力っていうのがやっぱすごいと思うんですよね。
そうですね。
でそういう思いで日々暮らしているといろんなものが目に入ってきて、はい、増幅されていくというか、でこうまとまっていくというか、そういう感じです。
そうですね。やっぱそれは真剣にね、やっぱ一生懸命やってないと絶対出てこないって、はいはい、
ね、
まあ、怠けてるとダメだなっていうのは自戒を込めて感じるところではありますが、そうですか。じゃあまあ最後のですね、なりますけれども、リスナーの方、ハイブサーファンの以外の方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
リスナーの小坂さんから、はい、メッセージをちょっといただければと。
あ、はい
はい、
今その非常に苦しんでやっている次回作なんですけれども、ハヤブサをご覧になった方も、まあ、見てない方もですね、宇宙の中にいる自分っていう存在が何なんだろうっていうところを体感できるように、今考えて作ってますので、ぜひ来年ですね、まあ、まだどこでかかるか分かんないんですけれども、プラネタリウムで公開された時にはぜひご覧になっていただければというふうに思います。
はい、はい、分かりました。じゃあネーターなるリターン、はい、制作これから山場になると思いますけれども、はい、頑張ってください。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ、はい、小坂監督のお話をお届けいたしました。現在制作中のエターナルリターン、宇宙と生命の物語ということで、壮大なスケールの物語になりそうですね。今から公開がとても楽しみです。さて、このインタビューの中でも触れられていた国際科学映像祭についてお知らせしたいと思います。すでに8月10日よりスタートしているこの国際科学映像祭、単純に科学映像を鑑賞するだけではなく、開催期間中のスタンプラリー、サイエンスフィルムカフェ、ドームフェスタ、3D フェスタなど楽しんで参加できる企画が用意されています。特に注目なのがドームフェスタ。9月24日から26日までの3日間で行われるこのイベントは、高坂監督の次回作エターナルリターンのデモ映像や加賀谷さんのスターリーテイルズなどのドーム映像作品を20作品以上も見ることができる企画で要チェックです。イベントの参加にはお申し込みが必要なものもありますので、詳しい情報は国際科学映像祭ウェブサイトで確認してくださいね。そしてお待たせいたしました。 いよいよ次回からアストロラジオシーズン4がスタート。その新企画について少しご紹介したいと思います。このシーズン4では私土屋あゆ子が朗読に挑戦します。朗読する作品ですが、東北のことを継続的に考えていきたい。また現在制作中の科学の扉ドキュメンタリーシリーズ第2弾との連動企画ということで、宮沢賢治を取り上げます。朗読はコンサートやライブイベントでは何度も行っているんですけれども、メディア上でご披露するのはこれが初めてです。ライブと違って後々残るものなのでね、ちょっと緊張していますけれども、そんな緊張感も楽しめるように頑張りたいと思いますので、ぜひご期待ください。いろいろお話ししてきましたが、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は制作コムビルド、脚本アルハボル、協力音楽制作集団ディープフィールド、有限会社ライブ、そして企画制作科学の扉でお送りいたしました。それではまた次回をお楽しみに。お相手は私、土屋ゆ子でした。 ここで